サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー坂井亮平です。
西川病院ケアセンターの久保です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、今日はですね、久しぶりのロケあまりにもね、この前来させていただいた時に、はい、素晴らしい施設やったので、はい、ぜひともですね、代表の方にですね、はい、お話伺いたいんですけれども、はい、はい、ご紹介の方よろしくお願いします。
はい、今日は間口グループ株式会社ポルトボヌール代表の大石茂美さんにお話をお伺いしようと思っています。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、はい、株式会社ポルトボヌールの大石茂美でございます。今上野さんからもご紹介がありましたけれども、今現在は岸和田市と、和泉市で介護施設を運営させていただいておりますのと、訪問介護と訪問看護の、在宅部門ですね、で在宅のうちにお伺いするステーションと、そしてカエルフィットですね、デイサービス、デイサービス、
カエルフィットですか。
はい、カエルフィットっていうデイサービスを運営させていただいております。は
い、全部いろいろ訪問看護もされてるし、
訪問看護、はい、
あ、そうですか。どうぞよろしくお願い
します
。
よろしくお願いします。
今日はね、和泉、市の方の、
そうですね、今日の、ね、場所ちょっとぜひ紹介していただきたいと思いますけれども、
は
い、
今日はですね、この7月に新たにオープンしました、はい、住宅型の有料老人ホームで、はい、ここ帰るからくに、ここ帰るからくにで、49名の方がご入居いただける施設をですね、オープンさせていただきまして、こちらの方で今収録をさせていただいてます。
ありがとうございます。もう入り口からね、カエルの、
可愛いですね。なんか周りも緑いっぱいですし、
気持
ちいいですね。
施設預けたいなみたいなところでやっていただきたいです、
ありがとうございます、
は
い、
じゃあ最初にですね、この今手元にありますね、起業家ナースというね、この本あるんですけど、これ感動しますよ。このうちの嫁さんもね、これ読んで結構感動します
ね。私も持ってます。
ありがとうございます。
カナースのこの作者でもあります。
はい、作者です、ね、
このオファーしたら断られるんじゃないかと思ったら、快諾いただきまして、本当にありがとうございます。
めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。
このイラストはちょっとね、盛りすぎかなみたいな。
20年ぐらい前の。
めちゃめちゃ面白いね。ぜひ Amazon とかでね、買っていただけたらいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そしたらね、ここ帰る。からくになんですけれども、簡単にですね、どんな施設なんですかっていうのをちょっと教えていただけます。
はい、ここ帰るからくには、今回、新たな取り組みとして、DX 戦略といいますか、ICT なんかもちょっと導入をさせていただいてまして、
最初からね。
そうなんですよ。で、全館見守りシステムを配備されておりまして、
見守りセンサーとか、
そうなんですよ、で、その見守りセンサーで、ベッド上でセンサーが敷かれてますので、呼吸数、脈拍数、睡眠状況、ストレス状況みたいなものがずっとモニタリングされまして、起き上がったことも、お手洗いに行ったことも瞬時に手元のタブレットで、今のお部屋の状況が見て取れるようになっているのと、必要な時にはカメラでその室内の状況が確認できるっていうことにもなってまして、室温までも空調の環境までもセンサーで見てくれますので、お部屋が暖かくなりすぎてますとか、寒すぎますよみたいなことも全部センサーで教えてくれるんですね、なので今この施設でラウンドっていうものがなくなりました。そうなんですよ。すごいですね。業者さんのお部屋にわざわざ今はどうかなっていう時間ごとのラウンドは必要なくなっていまして、しかしそれよりも安全性は高く、ラウンドしなくても、利用者さんが今お手洗いに行ってるとか、お部屋出たよとかっていうことも全部教えてくれます。
全部わかるってことですね。
そうなんですよ。
最新です
ね。だいたい夜勤スタッフとかね、2、3時間に1回ね、こうラウンドで回って安否確認してみたら、起こしちゃうこともありますし。
そうなんですよ。なのでそれの必要性が全くなくなり まして、はい、でもう一つはナースコールというのはボタンを押すだけのものでして、はい、応答はしないんですよ、は
い、どういうことですか。
でナースコールが鳴ると、はい、利用者さんのお部屋がパンとこう映って、はい、何で呼んでるかっていうのが大体分かる、画面で見て取れるので、はい、ナースコールで大体どうされました、はい、っていうやり取りありますよ ね、
はい、
でもよくよく皆さん多分介護の現場で働いて分かると思うんですけど、はい、どうされましたっていう声に反応してくれる人ほとんどいないじゃないですか。でも大体の人がどうされました、何々さんどうされました、これ何回かやるじゃないですか。でも切っていくじゃないですか。でもこのタイムラグって1日の仕事の中ってすごい膨大な時間が生まれてて、ここにすごく無駄な時間、業務を圧迫する時間が生まれてるんですけども、私どもの場合はもうその見守りシステムでどうなってる状況かっていうのが大体分かって、そのどうされましたかっていう聞く時間なく状況だけ見て、お部屋に伺うべきなのかそうでないのかっていうのは大体判断できるんでしょう。そういうことがあの見守りシステムで管理できるというところと、もう一つはあの私たち24時間ナースがいる施設なので、はい、24時間ナースが配置されてまして、夜間も看護師さんがいる状況なんですけども、そういった意味で言うと重症度の高い方がご入居されてます。医療ニーズが高い方、まあ人工呼吸器もしっかりですし、そうなんです、見守りシステムがあることで呼吸数までちゃんとセンサーで拾いますんで、人工呼吸器の方も受け入れすることができるんですよね。まあ室内の状況が画像で見ることも24時間見ることもできますので、人工呼吸器の方だけピックアップして画像を写しとくこともできるんです。そうすると人工呼吸器の画像までしっかり鮮明に見えますんで、人工呼吸器でエラーが起こってないかどうかまでも見て取れるっていうことでいくと、安全に人工呼吸器の方なんかもご入居いただけるっていうことができるんですよね。
安心して受け入れできるってことですか。
そうなんですよ。そうなんです。でそういった意味でいくと、やっぱり介護負担がどうしても出てくるので、重症度の高い方がお入りになるお部屋には全てリフトがついていて、もう備え付けなんですよ。
全室ですか。
全室と全室とお風呂場は、もうお風呂場も全て、で共有のお手洗いも全てリフトがついていて、
全室。
そうなんですよ。そうなんです。お手洗いのあるお部屋だけが、まあ、あのリフトがないんですけども、それ以外は全部リフトがついてるので、介護さんたちはいちいちリフトを取りに行かなあかんという手間、その手間が嫌でリフトを使わずに抱える介護をやってしまうんですけど、そうなんですよ。でも私どもだと、まあ、お部屋にリフトあるんで、もうそのままリフトからお乗せいただいて、そしてまあ車椅子に移動していただくってことが可能になってるんで、介護さんの腰支援に関する負担とか、そういったことがなくなるっていうことでは、まあ、あの活躍してもらえてるかなっていうところで、そういった意味でいくと、最低人員でも重度の利用者さんを安全にお暮らしいただくことが可能になっているっていうところで、やっぱり今社会でも問題になっている、まあ、人材不足みたいなところにどうアプローチするかっていうところでいくと、まあ、うちではまあロボットと共存して、ロボットで補えるところはロボットで介護をして、やっぱ人じゃないとダメなところに注力して介護を提供するっていうことをさせていただいてますね。
夜勤スタッフだけでもね、精神的負担っていうのはだいぶ違うのかなと思いますし、
全然違うと思うんですよね。
ひょっとしてインカムとかもあったり、
はい、もちろんインカムも全員装着して、
羨ましい、
全員皆さん携帯とタブレットでやってるんで、はい、まあ、あのエコナビスタっていうんですけども、見守りシステムも全部手元の iPhone で操作してっていう感じ、はいはい、
見守りも見ながらもインカムもしてっていうことで、
そうなんです。
あれ結構あの教室入っちゃうと人探すの大変なんですよね。
そうなんですよ。
看護師さんどこ行ったって。
そうなんですよ。
5ぐらいし
てただインカムでもしもしって言うと、はい、はいっていう声が聞こえるのと、朝うちはですね、はい、インカムちゃんと聞こえてますかっていうチェックがあるんですけど、はいはい、もう食料終わった後、はい、その時の第一声はみんな愛してますっていう、そうするとみんなが私も愛してますっていうとこかスカッタースタートするんですよ。音声チェックは愛してますから始まるんで、みんななんかすごいアットホームなスタートが始まるっていう、愛してますが飛び交う。たまにあの音が聞こえない人がいると、はい、私には愛が届いてませんっていう、はい、ことが起こってますけど、まあなんか仕事の始まりは愛してますっていう掛け声から始まるっていうことをやってますね。ありがたいことにこういうね、まあ、システムとかいろんなことを導入したことで、はい、この新規の立ち上げの求人は130名の応募が来たんですよ。 職員さんの応募130名これ、今も順次まだ求人が来てるんですけど、
これからの求人の課題です
よね。課題ですよね。まあはい、あの求人誌もいっぱい出したわけじゃなくて一社でお願いしてたんですけど、それが130名もの、あの求人の会社の人もこんな数字は見たことありませんということをおっしゃってたんですけど、
企業家ナースの作者の人から来たとかそんなことも若干あるんですね。
多分あの本読みましたっていう、ここの理念に惹かれてきましたっていう人ももちろんゼロではないし、今はたくさん地方の看護さんたちが、まあ、この本読んだんで会いたいですと言って、はい、あの施設に来てもらってる、ね、あの見学に来てくださったりっていうことで、はいはいはい、どんどんこう、ね、広めていってくださってるっていう感じですよね。
はい、でどうしてもねちょっと気になったのがね、うん、あのなんか酸素っぽいやつがあったんですけど、ね、
ですよ、
あれちょっと反則やろみたいな感じがあったんですけど、はい、あれなんでしょうかね。
職員の、はい、まあ、幸せというか、はい、まあ、あの物心両面の豊かさを、ね、追求するためにこの会社がありますというところで理念を置いてますので、はい、まあ、職員の休憩室とか、はい、まあ、いろんなところには本当に工夫を創意工夫をさせていただいてて、はい、一つだけ、まあ、健康管理というところで、はい、まあ、夜勤も16時間という長い帳場になるので、はい、まあ、休憩時間に酸素室で休んでもらおうということで酸素室があるんですよ。
そんなとこ入ったことないです。
聞き返すでしょ。何言ってはんの。
職員の酸素室があるんですよ。
じゃあちょっと疲れたらちょっと休憩したら、
はい、
ドア開けて。
そうなんです。あの入ってもあの、はい、シャットダウンされますんで環境からは。でも本当に2時間の休憩は自分の自身の時間で、テレビも備わってますし空調も備わってて、まあ、本当にゆったり横になってる酸素室の中で。
酸素が出てくるんです
。そうなんですよ。酸素室なんで部屋なんですよ、酸素が、
はい、
あのああいうカプセルではなくて、はい、酸素室なんで、はい、そこでテレビ見ながら酸素吸うて元気になって、はい、あまたあの朝まで頑張りますみたいな感じで
したね。傷治ったとか
そこまではまだ聞いてないけど治る可能性あります
ね。お金取ったらいいじゃん。
じゃあそうなんだ、ちょっとまた違う営利目的になっちゃうんです。そうなんですよ。
すごすぎみたいな。
そうなんです。
なかなかこれ日本全国でもこういう施設ってなかなかない、
うん、その酸素室はどうやって知ったんですか。
そうね、あ、それはですね、あの間口グループっていうところに私たち、はい、あの株式会社ポルトボヌールは一つの企業として入れていただいてるんですけども、はい、間口グループの会社の理念は、はい、ウェルビーイングという、このカエルが幸せのカエルという、はい、あのシンボルマークになってるんですけども、はい、なので施設の中、はい、もういっぱいカエルが多分いてると思うんですけど、
は
い、
これ
があの、はい、幸福の追求というところで、ウェルビーイングをまあ提唱していこうっていう形でやってるんですよね、はい、でそこのやっぱりグループのトップがですね、はいはい、やっぱ働く人の幸せをと言ってるこのポルトボヌールにおいて、やっぱり追求し続けるんやったら、はい、まあ、本当に介護とか看護の働く人たちの苦労とか身体的な負担考えたら、もう酸素室いるやろう。
考えたら酸素室いるやろ
う。そうそう、なんか酸素室がいるんちゃうかっていう発想から、もう酸素室を作りなさいという指令が出て、私からお願いしたわけじゃないんですけども、もうグループのトップがもうあのそれは酸素室があの働く人ためにの健康管理をしっかりやろうというので酸素室を置いてくださってるんですけども。そうなんですよ。
とりあえず外に帰ろうったら酸素室入れて
帰ろう元気
にして帰す。
そうなんですよ。本当にあの間口グループも社員の幸せというのを追求している会社、はい、グループ企業でして、
もともと運送とかその辺の
ところで、もともと運輸を、はい、そうなんですよ、やっていた会社なんですけども、はいはいはい、今はもう35社の企業がグループに入って、はい、まあ、いろんな事業体が、はい、まあ、一緒にシナジーを生み出しながら社会貢献を、はい、まあ、目指してやっているというところでして、はい、でまあ、私たち初めてこういう福祉とか医療の事業体として、はい、まあ、グループに入れていただいて、はい、まあ、この建物ももちろんグループの、はい、まあ、皆さんの協力のもとやっとできたというところなんですけども、
はい、そうですね、はい、だから他の施設はやっぱこう間口さんいてないからね、これ買うの大変じゃないですか。
買えるも
リフト1個買ってくれると大変なんですけど、やっぱりそこはね、あのちょっと大石さんこれからこんだけ人件費削減できますよとか、うんうん、よね、職員のメンタル安定しますよ、
ね、
求人いっぱい来ますよっていう、
そうです
ね、実例が出るとね、あ、投資しようかなみたいなね、とこも出てくるかなっていうところですごい大事な、まあ
ね、やっぱり最低人員でどこまで業務できるかが、まあ 福祉事業の肝となっているところだと思うんで、まあ、やっぱりそこの最低賃金に抑えた上で介護さんたちが負担なく働ける現場環境を作るっていうところがまあ第一なのかなっていうところで、まあ、今回本当に思い切った、
すごい
思い切ったもうほんま清水の舞台どころではない宇宙から飛び降りぐらいの感じでちょっとやってますチャレンジとしては。
そう
なんですよ。
症状の方相談に、うん、ここ帰るに相談するたらもうどんな状態の方でも大体は相談聞いてくれる、はい、
そうですね。
どんな方に聞いてほしいとかあります、
ね、はい、やっぱり医療ニーズが高くて、はい、どうしてもその病院さんが出た後、はい、まあ、他の施設ではなかなか受け入れが難しいよとおっしゃるような方でも、うん、私たちは病院の退院の今日言うて明日お受けしているような施設なんで、はい、すぐに入居どっか探さなあかんっていう人ももちろんですし、うん、はい、まあ、その医療ニーズが高くて、うん、どこの施設もちょっと難しいっていう方もそうですし、はい、まあ、人工呼吸器なんかついてると、うん、はい、やっぱりその安全性という意味では、はい、まあ、他の施設よりも群を抜いて今の現状ですと、まあ、受け入れできるので、うん、療養型の病院さんでいうところの、うん、まあ、うちはお医者さんがいないぐらいのレベルなのかなと思っているので、うん、はい、まあ、本当に医療行為の必要な方はどんどん、まあ、私たち、ね、うん、はい、受け入れできるかなと思ってます。
そうですね、うん、最先端でやられてるんで施設の施設長さんもねちょっと見に行きたいとかあると思うんですけど、うん、それではいいですか。
あ、もう全然今度はちょっとリハビリも VR 取り入れてやりたいなと思って、はい、
それもやろうと
してます。今 VR の機会をちょっと、はい、今度ちょっと取り入れてる病院さんに見学行かせてもらって、パーキンソンの方とか、はい、まあ、もちろん理学療法士さんにリハビリやっていただくのはもちろんなんですけども、はいはい、やっぱりインプットが難しくなった人たちにどこまで機能的なリハビリできるかっていうのがちょっと私は課題かなと思っていて、
はい、
でこう反応的に手が出るっていう体が動くっていうことにちょっと今リハビリのところの着目しているところでして、はいはい、でまさしく VR だと自分の頭が感知してパッとこう瞬時に反応してこう体が勝手に動いてしまうっていうようなリハビリってなんかできないかなと思っているんですよね、はいはい、やっぱりパーキンソンなんかになられて、はい、なかなかこう自分でも体が動かないと思い込んでる人もやっぱりやって、
はい、
意外に VR で反応的やった普通に動く人いるんですよね。
な、
自分の中では動かないとも思い切ってしまってる人がいるんで、
はい、
だそこをどうやって VR やったら反応的に体を動かすことできるんかなみたいな、これもなんかすごい面白いチャレンジやなと思って、
あ、まあ、それも近々やろうと
したら、はい、もうそうなんですよ、今そこを導入したいと思って。
すごいこんな柔軟な考えを、
羨ましいですね。
いやでもやっぱり世界に目向けるとやっぱ日本の医療福祉ってなんか超高齢社会でどんどん高齢化率だけは先を言ってるんですけど、技術とかこの施設の環境とかってやっぱり世界に目向けたら遅れてて、もう韓国とかはもうどんどんまあ VR だったり介護ロボットがどんどん進んでるんで、やっぱり日本もそちらの方にシフトしていかないといけない時代なのかなと思って、まあちょっと先駆けてこの先週で一回やってみたいというところでチャレンジです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい施設に至るまでっていうね、うんうん、それまでやっぱりこの本読んでるとね、うん、いろんなことが、これ語り出したらもうちょっと5時間ぐらいかかってちょっとはしょった形でですね、はいはい、いろいろこう山あり谷ありの住所を送られてて、はいはい、ちょっとその辺のところにね、はい、ちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、どこから行きましょう、
は
い、
私は福祉事業でね、携わるまでは急性期というような現場で、はい、まあ、看護師さんとして臨床というところで、はい、病院でですね、
はい、
働いてきて、まあ、ほんまに一瞬一瞬の 目の前にある命に向き合って、まあ、なんか救った命、救われなかった命、いろんなことに一喜一憂して働いてきて、はい、でもそれがすごい看護としてやりがいあって、
はいはい、
まあ、ほんま楽しかったんですよね、
はいはいはい、
で素晴らしい病院にお勤めさせていただいてたとこもあって、
はい、
いろんなことをチャレンジさせてもらってたんで、
はい、
ほんまに豊かな仲間に恵まれてすごい楽しい経験やったんですけど、
はい、
ある日、
はい、
肩叩かれて、
はい、
なんか福祉事業をちょっと大きく伸ばしていくからあなたが施設長ですって言われてい
きなりです
聞いたことございません私は聞いてませんみたいな、
介護初めて、
そうで、はい、初めて福祉っていうものを知り、はい、介護保険も右も左もわからないのに、はい、いきなり福祉の施設にポーンと掘り出されて勉強しろと言われた6ヶ月間、はい、まあ、で現場に立って、はい、まあ、感じたことは、はい、まあ、誰がこの中で幸せな人がいるんだろうというところで、働く人は忙しそうで、
はい、
でも利用者さんは助けを求めていて、はい、まあ、ここで誰が幸せなんだってすごく考えさせられる経験で、 はい、で自分もジャージを抜いて介護士になるぞと一回介護士になってみたんですけども、
はいはいはい、
まあ、そこでいろんなことを感じてね、
はい、
でこれではなんか豊かな介護できないよねっていうので、はい、まあ、やっぱり働く人たちをどこまで豊かにそのケアに邁進してもらえる環境を作るかっていうのでチャレンジし始めて、個人ではいろんなチャレンジさせてもらったんで本当に経験積ましてもらって、
はい、
でもさらにもっとなんか自分のいろんなことを経験したいと、法人を出てチャレンジしたいというので、はい、まあ、自分で起業してみたいなとふつふつと思い始めて、
はい、
病院を出たものの、はい、なかなか1年ぐらいは何も鳴かず飛ばずで鳴かず飛ばずというグループに入らなあかんぐらい鳴かず飛ばずだったんですけど、鳴かず飛ばずのまんま来て1年間ちょっといろいろね、あの、はい、チャレンジを探りながらで、
やっぱりその、まあ、看板って大きかったですか、ね、
看板はもうやっぱ、はい、はい、私がちょっと鼻が高くなって、はい、自分がやってきたと、はい、まあ、結果出したというような怒り高ぶりのまま飛び出したもので、はい、でその怒り高ぶりのまま行ったら誰も、はい、まあ、やっぱり先、ね、その病院におった私というだけのことで、
はいはい、
あなたどなたですかという状態なんで、
な
かなか M&A というか、うん、オーナーさんでサブリースもいろんなところにお声かけましたけども、はい、まあ、信用がないということでなかなかチャンス恵まれず、
はい、
もう無理やなって1年間本当に泣きながら暮らし、いや、そうした時にやっと M&A で施設あるよと声かけていただいて、はい、まあ、何も M&A も勉強せんと、はい、やっとやと思って飛びついて、飛びついたらすごい赤字の、もちろん M&A なんでね、赤字やから売るわけで、もうそんなことも何もわからんと手にしたらもう大変だったんですけども、まあ、そこをなんとか形にしながら、まあ、仲間に恵まれてやっと
職員を引き受けた。
そうなんですよ。
やっぱりいろんなタイプの人いらっしゃいますね。
もういろんなタイプの人、
赤字やったしね、
はい、もう あなたどなたみたいな顔で見られて、もうアウェーな中で、まあ、もう床の掃除から始めて一人手伝ってくれる人いない中やっていた時に、まあ一人の看護師さんが、まあ、いつかこんな笑える日来るんで頑張りましょうと言ってくれた言葉になんか目が覚めて、いや、なんとかこの施設よくしたいと思って、まあ頑張ったらいろんな皆さんのご協力いただいて、まあ結果がついてきて施設が形になってきたというところだって。
で
そうなんですよ。そしたらもっともっと人間よく出て、もっとすごいことやっていきたいと思って、もっとやれるんちゃうかみたいな、またおごり高ぶりが
出てきて
そうしたら、まあこのグループ企業さんと出会って、はい、で夢をずっと、はい、あのふつふつと貯めてたものを、まあ、思いの丈をご説明して、私はこういうことがやりたいという強い、ね、思いを伝えたら、はい、よしと、じゃああなたの夢に私たちも何か協力しようというので手を挙げてくださったっていう経緯で、まあ、ここに至ったというところで、まあ、その中で、まあ、あの本を、ね、出版する機会をいただいたりとか、はい、まあ、いろんなことを伝えさせていただいたり、研修に参加させて、あの登壇させていただいたりとかっていうところで、はいはい、今はまあそういったこともさせていただいたりしながらですね、
はい、
はい、やってる感じですね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。